キャスト始まります。2018年4月27日タックポッドキャストスピン配信その26の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。番組メインパーソナリティのクイハーさんは現在番組をお休み中です。今週のオープニングでお話したいのは4月21日の土曜日に行われます AUGM 鹿児島2018についてお話したいと思います。まあ、ご存知のようにですね、6月30日は AGM 大阪、すいません、自分のところの宣伝で申し訳ないですが、行われますけれども、その次の月、7月の21日にはですね、AUGM 鹿児島の本会と懇親会が、鹿児島市内で行われます。場所はですね、鹿児島県民交流センターというところで行われます。鹿児島駅に近い方ですね、鹿児島中央駅、昔でいう西鹿児島駅からは路面電車でねちょこちょこっと行ったところなんですけれども、誰でもちょっと行ったことないようなところですが、結構ねいろんな施設があって文化財的な要素もあるような素晴らしいところだとお聞きしています。そこでですね、7月の21日に約100名の方をお招きして AUGM 鹿児島2018が開催されます。前回は2015年ですね、大道も行きました。2015年、翌日観光で知能量の宇宙センターですね、この番組でもよく出てきますが、固体燃料のロケットを打ち上げたりするあそこに行ってものすごい天気が悪かったという話をしたことがあると思います。その AUGM 鹿児島です。今回の場所は何度も言いますが、鹿児島県民交流センターというところで、10時に開場、そして10時半から開演、終了は18時半、夕方の6時半を予定しています。でその30分後19時から懇親会が行われる予定です。皆様への募集はですね、 AGM 鹿児島代表の徳さんから聞いたところによりますと、6月の8日6月の8日にですね、一般の事前登録を開始されるということです。100名の皆さんに来てもらいたいということです。大道はもちろんすでにホテルも交通機関も抑えました。今のところ伊丹から飛行機なんですけど、ちょっと飛行機怖いんでね、どうしようか悩んでるところですが、まあ、とりあえず鹿児島には行きます。鹿児島ってね、どこで何食べても美味しいところなんですね。食べも美味しい、お酒も美味しい、大道の大好きな焼酎もね、もう芋焼酎最高ですよ、本当に。この前ちょっと話しましたけどね、鹿児島のさつまいもの生産者の方が大阪に出してるお店なんかでね、焼酎歩いましたけど、そんなもんじゃないようなうまい焼酎がまだまだ鹿児島にありますんでね。すみません、アップルの話します。お酒の話じゃないですね。今のところ登壇するのが決まっているのはユニティのヤナス、ユニティってあのあれですね、ゲームを作ったりする、まあゲームだけじゃないんですけど、いろいろ利用されてます。あと AGM 大阪でもおなじみのベルキンの石井さん、そしてアドビシステムズさんからはクリエイティブクラウドエヴァンジェリストの中尾さん、そしてね、最近ね、AUGM でお見かけしない西山さんも来てくれるということです。で西山さんつながりではないんですが、ネタとも、ウェザーステーションですね、個人でやる、外に置いて気温を測ったりとかできる、あのネタともの西山さんも来てくれます。これは行かないとダメでしょ。 AUGM 大阪はもちろんですけれども、 AUGM 鹿児島もね、ぜひ来てもらいたいです。代表の徳留さんからですね、今年は大河ドラマセゴドンもやってますので、より鹿児島を楽しめると思います。たくさんの方に来てほしいですというメッセージをいただいてます。今回ね、本当ね、もうこの放送を聞いたらすぐにホテルと飛行機新幹線を抑えた方がいいですよ。6月の8日の、まあ、一般の募集はね、まあ、パッとやってしまえばいいんですけど、もうね、今鹿児島は大河ドラマのおかげですごい人気の観光スポットになってますんでね、ぜひ皆様には早めの交通機関、ホテルの手配をお願いしたいと思ってます。オープニングはね、まあこれだけにしようかと思ったんですけれども、ちょっとニュースがありますんで一個だけお話したいと思います。それはですね、アップルが13インチの MacBook Pro のタッチバー非搭載モデル、お触りバーがない方のモデルのバッテリー交換プログラムをやってます。 これは2016年10月発売の13インチの MacBook Pro のタッチバー非搭載モデルのバッテリーが膨張してですね、不具合が出ることがあるということです。で、対象となるのは2016年10月、まあ、言ったらこの新しい MacBook Pro が発表されてすぐからと、去年の2017年10月までの間に製造されたものの中で、アップルの公式サイトでですね、シリアルを照らし合わせる、まあ、入力してやると対象かどうか分かるということです。まあ、ダイドもね、ご存知のようにこれ買ったんですよね。去年の夏頃に買ってますから、どうかなと思ったんですけど、対象じゃありませんでした。まあ、よかったなと思ってます。今回のはね、安全性に関する問題ではないということですけれども、バッテリーが膨らんでね、キーボードが打てなくなったら大変だと思いますんでね、ぜひ13インチの MacBook Pro タッチバーを搭載してないモデルで、2016年の10月から去年の10月までに買った方は一度試してみてください。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年4月19日6時40分にリツイートした記事です。中国警察の顔認証サングラスが完全に SF、 5万人の群衆の中からたった一人の犯人を見つけるギズモードジャパンからの記事です。これは中国の公安当局、中国の警察が南昌市でとある犯人を逮捕したということを発表しました。そこの逮捕の仕方がすごくてですね、5万人集まったジャッキー・チェンさんですね、あの香港の大スタージャッキー・チェンさんのコンサートの時に、警察官がですね、グーグルグラスみたいな、まあ、サングラスの横にカメラと、まあ、その今度はデバイスがあってソフトウェアが組み合わされているものがあるんですが、これがですね、警察官が見た視界の中にある人の顔をデータベースと照合して犯罪者じゃないかということを問い合わせる、つまり検査できるシステムになっているそうです。すごいですよね。顔認識技術というものを使ってやってるということなんですけれども、中国ではですね、すでに捜査の一環として顔認識技術を警察が導入しているそうです。電車の駅とかですね、そんなところで、まあ、過去の犯罪者だとかそういうのを摘発したりするというふうに使ってると。あとは空港でですね、飛行機の乗客確認のためにも使ってますよと言っています。まあ、ただ飛行機の乗客の確認はテロリストを排除するためと言ってますけれども、まあ、中国ではね、自分のところの国の政治体制に反対する人はみんなテロリストと呼ばれちゃいますから、そういう人たちの問題もあって、まあ、プライバシーがね、どうなってるんかなというところは、まあ、言われてるようです。まあ、難しいところではありますけどね。中国はただ人口が14億人近いということですので、やはりなかなかね、警察官の数も何本多くても難しいので、このように効率化するために顔認識のシステムを使っていろんな犯罪を抑止したりしてるのかなということはあると思います。ところで、これ原型といいますか、これもともとは Google が Google グラスってやってましたけど、あれどこ行ったんですかね。中国が独自のデバイスを開発して、そしてそれを警察官、公安当局に持たせてですね、様々なことをやっているということです。まあ、確かにね、中国は旧正月、春節になるとみんながね、地方に帰るというようなことがあって、すごい鉄道も混雑するということです。その時に犯罪者を地方に逃がさないようにしたりするということはやっぱり大事なんでしょうね。このシステムですね、全然犯罪者でもないのに犯罪者と似たような顔で捕まったりするのは嫌ですよね。難しいな。でもさっきも言いましたように、中国は14億人もいる社会ですから、 ID をねチェックするのにも一人一人ね、警察官が見てはね、照合をかけてとやるよりは、パパパパッとそのカメラで顔を見て、あ、犯罪者ね、犯罪者ないと分かる方が便利は便利なんでしょうけどね。でも、まあ、ある意味プライバシーの侵害だとか検閲社会にはなるのかなという気がします。本来は 犯罪者を検挙する目的でやってるんでしょう。まあ出だしはそれで間違いないと思うんですが、将来的にはですね、自分とこの国の体制に批判的な人々の締め付けに使われるんだろうなとは思いますが、まあそれはその国のやり方ですから、これね、私ら日本人が何言ってもしょうがないことですんでね、まあまあそれは好きにしてたらいいのかなと思ってます。ただね、日本ではまだこれ全然実用化されてませんが、中国という国では、ね、国民にプライバシーがないと言われてますんで、これを警察が導入してもそれを批判するという人がいないということで、新しい技術がどんどん進んでいきます。安くなってプライバシーも侵害しないようなシステムになったとすれば、日本でも普及するのかなと思います。ほら、空港でね、全身スキャンするシステムは服の下まで見えるからプライバシーがどうとかっていう話もあったじゃないですか。そういうところをね、普通の国では議論するんですが、中国ではこういうことは国民議論にはなりません。外の人がおかしいんじゃないというぐらいですんで、だからこそいろいろと進む技術もあると思います。まあ、それがいいか悪いか私には判断できかねますけれども、犯罪者の抑制という面ではね、これは優れた技術だと思いますので、日本にもプライバシーを守るようにして導入されたらいいなと思います。2018年4月23日18時23分にリツイートした記事です。 NTT グループ3社、漫画村など海賊版サイトをブロッキングへ、 IT メディアからの記事です。これはついに ISP インターネットサービスプロバイダーが政府からの要請を受けて、海賊版で特に悪質というね、漫画を公開しているサイトに対してブロッキング、つまり遮断を行うということを発表したんです。NTT コミュニケーションズ、NTT ドコモ、NTT プララの3社は4月23日、海賊版サイトへのブロッキング、遮断を行うと発表しました。政府が悪質と認めた3つのサイトを対象に実施するということです。この3つのサイトは、漫画村という漫画海賊版サイトと、アニメの海賊版サイト、アニチューブとミヨミヨという3つのサイトです。このサイトとまあ同一、まあミラーリングしてるとかね、そういうサイトと思うんですけれども、それに対して、この3社は自主的にブロッキングをやるということになったそうです。この NTT グループ3社ですね、今言いました NTT コミュニケーションズと NTT ドコモ、そして NTT プララの3社の広報はですね、サイトブロッキングに関する法制度が整備されるまでの短期的な緊急措置として実施するというふうに言ってます。そしてこの声明の最後にはですね、政府において可及的速やかに法制度を整備していただきたいと考えている、なんかね、考えてるって三人称みたいな言い方ですけど、つまり政府にね、早うこれに関して法整備してくれと、法整備はないけれども自分たちは、まあ、NTT はご存知のようにね、持ち株会社に関しては国が株主の特殊な会社ですから、NTT 法っていうね、法律もあって、会計検査の検査も受けてるぐらいですからね。そういう特殊な会社ですから、政府からの圧力に弱いんでしょうけれども、法律がなかっても遮断するという風になってます。ところが一方ですね、インターネットサービスプロバイダー、ISP の業界団体の日本インターネットプロバイダー協会、JAIPA というのは、このブロッキングに対して反対の姿勢を示しているそうです。まあでもね、いずれもこの、JAIPA の正会員なんで、まあ、面白いことですね。自分ところの入ってる業界団体は反対ですが、やるということです。ドコモの広報担当は、JAIPA が、まあ、その反対という声明を出していることは認識していますが、コメントは差し替えますというふうに書いてます。ダイドーは、LINE モバイルが SNS に関しては無料だという時から言ってますように、通信の内容を検閲、まあ、検閲は言い過ぎかもしれないですけど、見極めて、内容を見極めることによって、いろいろサービスを変えるというのは、通信の秘密に関しても抵触する可能性があるんじゃないか、と思ってたんですが、今回この ISP が特定のサイト向けの通信を遮断とするということは、検閲につながりという懸念は、大いにあるんじゃないかと、今思ってます。まあ、私もね、法律の専門家じゃないですし、その今の状況を知らないんで、通信の秘密をね、犯しているだとかですよ。そういうふうなことははっきりとは言えないんですけれども、この報道企画では、検閲に近いことをやってるんじゃないかという懸念は大きいなと思ってます。政府もですね、すでに4月の13日に、 知的財産戦略本部、犯罪対策閣僚会議というところが、ブロッキングに関しては通信の秘密を形式的に侵害する可能性があるというのは認めています。ただしそうだとしても侵害コンテンツの量、削除や検挙など他の方法による権利の方が不可能であるという事情を照らして緊急避難刑法第37条ですね、この要件を満たす場合には違法性が阻却されると考えられるというふうに言ってます。まあ、言ったら緊急避難の場合であればですね、違法ではあるかもしれんけれども、まあ、とりあえずそこは考えなくていいんじゃないかというふうに政府自身が言ってるということですね。そして当面の対応としては、これも政府が言ってるんですよ、法的整備が行われるような間、臨時的かつ緊急的な措置として民間業者による取り組みとしてやってもらいたいのは、漫画村、アニチューブ、みよみよという3つのサイトがブロッキングを行うことが適当と考えますよというふうに言ってます。これ私このサイトどれも見たことありませんが、今の小学生とか中学生は当たり前のようにこの違法サイトを見ているという話も聞いたことがあります。やっぱそういうふうな社会情勢であればですね、それはやっぱりそれをやめるような教育ということも大事ですが、一時的にこういう措置も仕方ないのかなとは考えます。ただ政府も認めておりますように、これは形式的ですけれども通信の秘密を侵害する可能性があるということですので、慎重にやってもらいたいなと思います。インターネットサービスプロバイダー ISP の業界団体の JIPA っていうところは非常にこれは懸念してるんですよね。で、通信の秘密検閲が一度行われたら、なし崩し的に様々なものが制限されるんじゃないかということになると思うんですね。コンテンツを提供している SNS ですね、例えばインスタグラム、フェイスブックだとかツイッター、ミクシーっていうところは、運営者側がですね、アカウントを凍結するということは通信の秘密を別に侵害しているわけではないんですね。なぜかというと自分たちが約款で契約を結んで、そして提供しているサービスです。しかしですね、 ISP というのはインフラですから、インフラを提供している ISP としてはそれは難しいというふうにやっぱり考えているようです。この ISP によるブロッキング、通信の遮断、諸刃の剣ではあると思いますが、緊急避難的措置として今はそれ以外の方法がないというふうに判断するしかないんでしょうね。ただ長い目で見た場合、なかなかこれは正しかったかどうかというのは後の判断が分かれるものだと思います。 ISP はインフラという意味では難しい問題だと思いますが、今後これに関する議論が進むことを祈ります。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ツイッターとハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。大原いいですね、今世間を騒がせているのは在原ですねと、ブラッフォード 103.19&10 回さんから4月の20日6時32分にツイートいただきました。ホイブラさん、いつもコメントありがとうございます。大原ですね、大道の大にハラスメントの原、そして今世間を騒がせているのは財原、財務省の財にハラスメントということですが、まあ財原と認めてしまえばね、私が何をやってもハラスメントだということでもう丸く収まると、ハラスメントしかないんであればそれは許されるというふうに思ってますんで、小屋さんはどう考えてか分かりませんけどね、怒られない程度に頑張りたいと思います。はい、ブラさんコメントありがとうございました。続きまして、カードリッジは別売りです、だったら暴れると、イモヌさんから4月の19日6時44分にツイートいただきました。はい、イモヌさんコメントありがとうございます。これはですね、セガがメガドライブミニ仮称を今年発売するというだけに関してですね、これもしもカードリッジ別売りやったらね、大変やねって言ったら、イモヌさんからですね、暴れるというふうに来ました。まあ、確かにね、別売りでやったらもう昔のカードリッジ持ってる人しか遊べなくなっちゃいますからね。ミニスーパーファミコンとかと一緒で、筐体が小さくてカードが差し込めない代わりに、カードリッジが差し込めない代わりに、最初からいくつかのゲームを搭載するという風になると思いますんでね。ちょっと楽しみなんで、はい、期待したいと思います。次のコメントです。やっぱり IIJ ミオのお昼休みのソフト定価は東大阪市でも同じようですねと塚さんから4月の16日13時1分にツイートいただきました。はい、塚さんコメントありがとうございます。塚さんがですね見せてくれているのはこの速度計測サイトみたいなやつからなんですけれども、なんとダウンロードの速さは 0.5Mbps、 アップロードの方は 7.25Mbps でまあまあ早いんですけど、はい、1秒間に500キロしか落ちてこないということですけれども、まあでも 0.4 キロあったら私は別に十分なのかなと思うんですけどね。だって IIJM の低速は200キロぐらいって言われてますよね。128キロとか。それに比べれば早いんで、あのね、クヨさんなんかパケット量節約のためにずっと低速で使ってるってよく言うてますから、そう考えれば 0.5 メガでもね、まあ許容範囲かなと思います。まあただね、普段ね、5メガとか出てたら 0.5 になったら急に遅く感じると思いますんでね、そこは考えもんですね。クヨさんコメントありがとうございました。続きまして、イクラムさんからのコメントです。au ユーザーですが、プラスメッセージ、まずは使うことないですね。家族とのやりとりは i メッセージだし、他は LINE です。無料通話ができれば、まず使わないと思います。と、4月の22日9時44分にツイートいただきました。はい、イクラムさんコメントありがとうございます。そうですよね。プラスメッセージ RCS に準拠ですけど、 RCS そのものではないし難しいとこですよね。家族とのやりとりは i メッセージで十分、私もそうです。ほとんどの人と i メッセージです。あとは私は Facebook のメッセンジャーですか、それをやってます。クヨさんとの連絡はほぼそうですし、他の人ともそうなってますもんね。そう考えるとこのプラスメッセージは本当に普及するのが難しいですね。プラスメッセージ関連としてはさらにいただいてます。マルチデバイスで使えないメッセージアプリは使いたくないなぁと、みどりんさんから4月の20日13時31分にツイートいただきました。はい、みどりさんコメントありがとうございます。そうですよね。そうなんですよ。これ前回の配信では私ニュースで取り上げましたが、マルチデバイスで使えなかったらですね、我々みたいに iPhone2 台で3台も持ってて Mac もあって iPad 持ってるっていう人が同じメッセンジャーを使えないんだったらね、困りますよね。そう考えればスラックだとかシスコのスパーク、ね、大道が対応しているのはもう使えるんでですね、うん、LINE はねマルチデバイスで使えないですからね、不便ですからね、私もほぼ使ってません。というわけでみどりんさんのおっしゃる通りです。ただみどりんさんは3台でデバイスを持ってて不信感を抱かれたということですからね、はい。まあ、男性の場合ねいっぱい端末持ってるといろいろ考えられますからね。はい、みどりんさんコメントありがとうございます。さらにプラスメッセージ関連で、プラスメッセージ…プリインストールされた機種がどれだけ普及するか。3キャリアならアップデートで入れちゃえば一気に普及するのに、 i メッセージの辛いところは iPhone 同士じゃないと使えないところ。相手が Android が多い僕の場合はやはり LINE かなと、セントマンとナームさんから4月の23日8時21分についていただきました。はい、セントマンとナームさんコメントありがとうございます。これの返事として私はスラックやスパーク使ってますよというふうにね書かせていただいて、技術系の人はそんなんでね、周りがそういう人ばっかりやったらいいですねとセントマントナムさんからいただいたんですが、 LINE はまあ若い人は多いですけど、我々40代ではなんか少ないような気がしてるんですよね。だから iMessage も月額300円ぐらいでね、 Android の人も使えるようにしたらいいんですよねそれ無制限で、パケット料はプロバイダーに払ってもらって、 Apple としては ID か300円ぐらい取ったらね面白いと思いますけどね。はい、というわけでセントマンとナムさんコメントありがとうございます。続きまして、肉の花正の冷凍餃子を買って自宅で餃子チャージしてますと、スリッパーさんから4月16日22時ちょうどにツイートいただきました。はい、スリッパーさんコメントありがとうございます。自宅で餃子チャージいいですね。大道も餃子チャージ大好きです。次はアップルカレンのつぶやきをお待ちしてます。はい、というわけでスリッパーさんコメントありがとうございました。さてさて、今日最後のコメントです。アースデーのバッジのために今から30分間のウォーキングに行きますと、ヒロイワオさんから4月22日12時9分にツイートいただきました。はい、ヒロイワオさんコメントありがとうございます。タックポッドキャストをね聞きながら散歩に行ってくれてるというふうにこの後のツイートでお聞きしました。嬉しいですね。30分ね歩いてアースデーのバッジもらえましたかね。だけどこの日はね朝から走らせてもらいました。アースデーのバッジ大丈夫もらってたのかな、後で確認してみよう。はい、ヒロイワオさんコメントありがとうございました。はい、今週のコメントは以上です。 はい、皆さんからコメント本当ありがとうございます。最近毎週言ってますが iTunes へのレビュー最近全然上がってませんのでね、ぜひ皆さん書いた方は更新、初めての方はぜひ書き込んでください。その iTunes へのレビューや Twitter ハッシュタグでやメンション、そして Facebook ページなど様々な書き込みをお待ちしています。その中からね一部を紹介したいと思ってますし、まあいろんな書き込みを大度はできるだけお返事するようにしてますんで、皆さんのコメントをお待ちしております。はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その26もエンディングを迎えました。今週はですね、当番組では何度か出てきている PHS ですね、もう最近使ってる人も少なくなりましたが、その PHS のですね提供が2020年の7月で終了するということがですね、ソフトバンクとウィルコム沖縄から発表されました。 PHS 向けの料金プランのうち機器監視なんかに使うテレメトリングと言われるやつですねを除いて、すべての料金プランの提供を2020年の7月末で終了するということになりました。つまり音声対応との、まあ、端末ですね、お声で使えるものはもうなくなっちゃうんですよということです。2020年の8月以降もテレメタリングの契約者についてはピアフ、みなし音声、パケット通信に限り使えますと。ピアフはですね、回線交換方式を使った32キロもしくは64キロの通信、回線交換なんでパケットの128よりもまあ早い気がするっていうやつですね、いわゆる回線交換、ちゃんとした伝送品質がずっとその帯域保たれるというやつ。あとみなし音声、みなし音声というのは音声回線みたいなもんなんですけど、その音声回線のところにモデムのアナログモデムの音を通すというやり方ですね。そして最後にパケット通信、これはパケットですね、区切って送るというデータ通信のやり方ですね。この3つはデータ通信なんで当分使えるということです。テレメタリングサービスってね、いろいろありますよね。代表的なのはプロパンガス業者さんがガスがなくなるのを最初有線でやってましたけれども、有線だと ADSL と干渉があって ADSL 回線が家で使えないということがあったりして、その時にだいぶ有線のテレメタリング減りましたね。でその後は PHS が多かったですね。あとは自動販売機なんかも、自動販売機も在庫の量を、あとコーヒーが何本しか残ってませんっていうのを常時監視できて、サービスマンの人がコーヒーで缶コーヒーや缶ジュースを足しに行くっていうことができると。あと最近では私これネットで見ててびっくりしたんですが、コニカミノルタなんかが複写機ですね、まあ複写機でも今コピーと複合したオフィス複写機の状況を関するに PHS を使っているというのもあるそうです。なのでデータ関してはまだまだ使われているんですが、確かに音声で最近周りで使っている人見ないですもんね。でこのプラン終了に合わせて PHS のユーザーの方がワイモバイルブランドのスマートフォンや携帯電話に乗り換えるというときはですね、契約事務手数料の3000が無料になってということですが、これは当たり前ですよね。自分のところの都合で今までやってたサービスをなくすんであれば、乗り換えるのに関して契約手数料なんか取ったらそれは怒りますよね。どうなるのか、この先音声で使ってる人にとっては死活問題ですんで、ちょっといろいろと調べてみたお話をしたいと思います。今年2018年の3月31日をもって PHS のサービスの新規の契約だとかできなくなっています。あと2年ほど経った2010年7月ではもう音声では使えなくなりますよということですね。料金プランがなくなりますよということです。じゃあ皆さんはどうすればいいんですかね。 PHS がね、波止まるまで付き合うというのも一つの手なんですけれども、乗り換えた方がいいと私は思います。 PHS のサービスエリアよりも今はですね、携帯電話のサービスエリアが十分広いと思いますので、私は乗り換えた方がいいと思うんですね。 Y モバイルの電話を契約すれば電話番号もそのままですし、メールアドレスもそのままだそうです。でソフトバンクのスマホだったら NFP すれば番号そのままですし、メールアドレスも同じグループ会社ということでそのまま引き継げるということですね。確かPHS って何でしょう、私も使ってましたけど、@PDX sx.ne.jp とかっていう、なんかそういうキャリアメールだったと思うんですが、ソフトバンクに乗り換えた場合は、まあ、そのまま使えるということです。 Y モバイルももちろんですね。ただソフトバンクの場合は重量課金になるそうですので、パケット量が取られるということなんでしょうね。だからそれをどう考えるかと。だからもう Gmail とか使ってね、やればいいんですよ。結局 MVN に乗り換える人はそうやってますから、それと同じで、もうメールアドレスは諦めて、あと2年ぐらいありますからね、あと2年ぐらいで皆さんに周知して乗り換えるというのがいいんじゃないかなと思いますが、乱暴な話ですいません。ただやっぱりピアフとかね、残ってるんですね。ピアフは安定してね、早かったってイメージ。まあ当時に、あれか、当時他のね、アナログモデムでやった48キロかとか56キロに比べるとなんか早いような気がしただけかもしれないですね。もう遠い昔の話になりました。それではタックポッドキャストスピンオフ配信その26、配信をそろそろ終了します。次回のスピンオフ配信その27はゴールデンウィーク真っ只中、来週5月4日の金曜日に配信する予定です。当番組メインパーソナリティのクヨハさんは現在番組お休み中です。今週もちょっと出てもらおうと思ったんですが、ちょっと体調の関係で無理でした。では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。